2、緩やかな川の流れも降雨で一変。2ページ。奈良県と大阪府を流れ、大阪湾に注ぐ一級河川の大和川。三号町は奈良と大阪の出入り口である大和川沿いにあり、この川とは密接な関わりがあります。たびたび長雨や台風による影響で水位が上昇し、氾濫、水害を引き起こしてきました。避けられない水害。平成29年10月に発生した台風21号による長雨では、大和川流域に大きな浸水被害をもたらし、河川が増水。三号町でも溢水により、JR 三号駅や周辺家屋、瀬谷地区で浸水被害が発生し、家屋の一部損壊3件、床下浸水25件、床上浸水28件の被害が発生。翌年にも西日本豪雨が発生し、近年想定外の災害が頻発しています。このことを受け、三号町では雨水溢水地区の対策調査や、地域防災計画の見直し、施設への非常用電源確保、国、県と連携した内水対策、そして備蓄品の拡充などの防災対策に取り組んでいます。また、過去にも大きな水害を経験しました。昭和57年、1982年の夏に発生した台風10号と台風9号の低気圧による大和川大水害。この水害は7月31日から8月3日にかけて豪雨が降り続き、河川の氾濫が県内各地で相次ぎました。この風水害では台風10号の降雨が一旦降り止んだ後、再び台風9号の低気圧の降雨により、短期間で2度にわたり豪雨にさらされ、三号町でも1名が亡くなられ、重火被害を含め大きな被害を受けました。隣町にある王子駅周辺でも、大和川支流の勝毛川が越水して水が流れ込み、一時は人の背丈まで水位が上がりました。災害はいつ何時起きるかわかりません。また避けることもできません。このようなもしもや万が一に備えるため、今できることを確認しましょう。写真があります。見開き1ページにわたり、中央に大和川が縦方向に流れ、青空が広がっています。大和川を挟んで、右側には王子町、左側には三号町の住宅など山並みが広がっています。大和川の上には近鉄電車生駒線の鉄橋がかかっています。河川敷には緑豊かに草木が茂っています。また左上には平成29年10月に撮影された今にも溢れそうな大和川と最大雨量が過ぎ一夜明けた大和川の写真が2枚掲載されています。事前に備える。何かあったとき、情報は命を守る大切なもの。自然災害に対しては、自らの判断で避難行動を取ることが原則です。メール配信サービスなど、あらかじめ自身で確認するとともに、事前に情報を得る手段を認識しておくことが大切です。大和川の水位を確認。国土交通省が大和川の水位情報を提供。10分ごとの水位が数値で確認できるサイトです。レーダーによる雨量情報も確認できます。 河川情報システムの QR コードが掲載されています。川の防災情報を確認。国土交通省が身近な雨の状況、川の水位と危険性、川の予警報などをリアルタイムでお知らせするサイトです。川の防災情報の QR コードが掲載されています。三郷町行政放送メール配信サービス。登録されたメールアドレスに防災・防犯情報などを三郷町から配信するサービスです。登録方法、インターネットの接続及びメールの送受信が可能な携帯電話、スマートフォン、パソコンなどの端末から登録サイト http://panasender.johouhou-station-static-ion.jp/3号SANGO へアクセスするか QR コードを読み取ってアクセスし、案内に従って登録してください。QR コードが掲載されています。迷惑メール防止機能を設定されている場合は、sango.sangtown.johousai@mark.johou.hou-station-station をドメイン指定受信許可設定をしてください。電話で確認。防災行政無線の放送内容を電話で聞くこともできます。電話 0745-32-3160。 避難とは、難を避けること。分散避難にご協力を。分散避難とは、災害の危険があるとき、町が指定する避難所への避難だけでなく、安全な親戚や友人などの家に移動し、分散避難することで感染症拡大を防ぐことができます。また、防災マップなどで自宅の危険度が十分に確認できれば、自宅に留まり安全を確保することも可能です。災害の時期が来る前に、今一度防災マップを確認し、自宅の危険度や分散避難が可能かどうか、親戚や知人の方とも話していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。事前に知る避難所や避難のタイミングは、あらかじめ知っておかないと、いざという時、スムーズに避難することは難しくなります。何かあった時、慌てず落ち着いて行動するために、自宅周辺の状況を防災マップで確認しておきましょう。避難勧告から避難指示に、必ず避難してください。災害対策基本法が改正されました。改正された表があります。警戒レベルは1から5まで5段階あります。警戒レベル、これまでの避難情報等、改正された新たな避難情報等の順に読み上げます。今後、気象状況悪化の恐れは、警戒レベル1、早期注意情報気象庁、これまでと変わらず、早期注意情報気象庁、気象状況悪化は、警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報気象庁、これまでと変わらず、 大雨、洪水、高潮注意報、気象庁。災害の恐れありは警戒レベル3。これまでは避難準備、高齢者等避難開始。新たに高齢者等避難に改正されました。警戒レベル3は高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。災害の恐れ高い、警戒レベル4。これまでは緊急避難指示、避難勧告、新たに避難指示に改正されました。避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル4までに必ず避難してください。災害発生または切迫は警戒レベル5。これまでは発生を確認したときに発令、災害発生情報、新たに緊急安全確保に改正されました。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。考え続ける防災を、危機管理室長安井則夫。近年、台風や集中豪雨などで起こる想定外の水害や、新型コロナウイルス感染症の拡大などで災害時の避難のあり方に変化が求められています。絶えず変わり続ける環境にも対応するためには、災害が迫ってきてから避難を考えるのではなく、普段から防災について考え続けることが大切です。三号町危機管理室でも普段から防災を意識し、変化し続ける環境を注視しています。防災・減災のキーワードとして、自助・共助・公助という言葉がよく使われますが、改めてこのキーワードの重要性を認識していただき、ぜひ防災マップを確認して、皆さんで話し合い、災害に対する備えをお願いします。新たな避難情報のご確認を。国の災害対策基本法が改正され、本年5月から避難勧告が廃止されることとなりました。今後は避難指示で危険な場所から全員が避難対象となります。現在、各家庭に全校配布させていただいております。庁の防災マップでは、改正前の情報に基づく記載となっていますので、ご注意ください。高齢の方などは、早めの避難を。災害が差し迫ったとき、安全な場所への避難が必要です。そのためには、避難場所や避難のタイミングをあらかじめ知っておくことが大切です。国が定めた警戒レベルは危険度が1から5までの段階で表示されます。避難に時間がかかる高齢者、妊婦の方などは高齢者等避難が発令された時点で他の人より早めのタイミングでの避難が必要です。あらかじめ避難場所や危険箇所、移動する経路の確認も大切です。また、避難する際には、防災バッグなどに、食料、常備薬など、必要なものを持ち運べるよう、準備しておいてください。危機管理室、安井則夫室長の写真が掲載されています。